広報伊万里第729号2014年11月号です。この時期らしく冷え込んでまいりました。街路樹の紅葉も日増しに濃くなり、晩秋らしい佇まいになりました。大きく手を広げて深呼吸したくなります。皆様、おかわりございませんか。今月の表紙は市民体育祭でムカデ競争のメンバー5名が足並みが揃わず、先頭の走者が転ぶと次々と足を取られている写真です。会場内は歓声と笑いに包まれたようです。今月の主な内容、特集平成25年度決算報告、インフォメーション伊万里、教育と文化、みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、暮らしのチャンネル、市民所蔵品展、偉人森永太一郎となっています。特集、平成25年度決算報告。皆さんからの税金などをもとに、いろいろな事業を行う一般会計と、それぞれの料金などをもとに特定の事業を行う特別会計、また公営企業として独立採算で事業を行う企業会計や私有財産の決算概要をお知らせします。一般会計の状況、一般会計の決算額は歳入総額が239億8002万円、歳出総額が234億4485万円で、差額5億3517万円は26年度へ繰り越しました。ただし、この差額の中には26年度に支払う1397万円が含まれており、これを除くと実質収支は5億2120万円の黒字でした。また、この実績収支から24年度の実質収支2億8582万円を差し引いた25年度の単年度収支は2億3538万円の黒字となりました。25年度は24年度に比べて歳入が約15億円、歳出が約13億円増加しています。最近の景気の動向は回復基調にあるとの見方もありますが、まだまだ不透明であり、依然として市の財政状況は厳しい状況が続くと見込まれます。今後もより一層の行財政改革に取り組んでいくことが必要です。歳入の状況、総額は239億8002万円で、24年度に比べて約 7% 増加しました。歳入は市税など市が独自に確保できる自主財源と、国や県から交付される補助金、交付金などの依存財源に分けられます。歳出の状況、総額は234億4485万円で、24年度に比べて約 6% 増加しました。歳出は性質別に人件費などの義務的経費、普通建設事業などの投資的経費、物件費などの消費的経費、その他の経費に分けられます。目的別歳出、最も多く支出したのは民生費の約86億円で、全体の 37% を占めています。これは社会福祉や児童福祉、生活保護など、安定した市民生活を保障するための経費です。次いで、庁舎の維持管理や交通安全対策などに要する経費として、総務費に約29億円を支出しました。このほか、借入金の元利償還金に充てる交際費に約26億円、生活環境整備に要する経費として、衛生費に 約19億円、学校教育や社会教育などの教育費に約19億円、道路や河川、公園、市街地整備などの土木費に約16億円を支出しました。特別会計の状況。特別会計は、決められた特定の事業を行う場合に、特定の収入をもってその事業に充てる会計で、一般会計とは区別して経理しています。市には7つの特別会計があり、いずれの会計も私たちの暮らしを支えるための欠かせないお金です。国民健康保険、歳入67億4469万円、歳出75億1397万円、差し引き7億6928万円の赤字。介護保険59億406万円、57億3892万円で差し引き1億6514万円の黒字。立花第一開発事業8999万円、1803万円で差し引き7196万円の黒字。公共下水道事業21億6156万円、22億3911万円で7755万円の赤字。農業集落排水事業1億2380万円、1億5813万円で差し引き3434万円の赤字。市営駐車場2129万円、903万円で差し引き1226万円の黒字。後期高齢者医療12億9671万円、12億9560万円で差し引き111万円の黒字。企業会計の状況。企業会計は公営企業法に定められた独立採算を基本とした会計で、市には2つの企業会計があります。水道事業と工業用水道事業です。市債残高。各会計ごとの市債残高です。一般会計25年度末残高206億8532万円。公共下水道事業特別会計127億4620万円。農業集落排水事業特別会計11億469万円。水道事業企業会計46億5384万円。工業用水道事業企業会計148億875万円。合わせて539億9880万円です。基金残高。基金は一般家庭の普通預金にあたる財政調整基金や借金の返済にあてる減債基金など21の特定目的基金があります。合わせて33億9058万円です。市債残高を住民基本台帳による26年10月1日現在の伊万里市の人口5万6994人で割ると、市民1人当たりの借入金残高は94万7447円で、市民1人当たりの預金残高は5万9490円となっています。市債の発行は償還元金以内に抑え、新たな借金の抑制に努めながら計画的な返済と市債残高の縮減を行います。また基金については、災害や不測の事態に備えて計画的に組み立てます。今後の取り組みについて、消費高齢化や高度情報化、生活水準の向上などを背景に、行政に対する住民のニーズが複雑化、多様化する中で、自治体には限られた行政資産を有効に活用し、質の高い行政サービスを提供することが求められています。 安定した行財政運営を継続し、真に必要な行政サービスを充実させるため、今後もこれまで取り組んできた財政基盤安定化の取り組みを堅持するとともに、弾力的な組織運営や事務の効率化に努めるなど、さらなる行財政改革を進めていきます。問い合わせ先、財政課財政係、電話 23-2112。
インフォメーション今里です。佐賀県では県民誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社会を目指し、障害者に対する県民の理解促進を図るため、国が定める12月3日から9日の障害者週間を含む1ヶ月間を障害者月間と定めています。障害者雇用に理解を。障害のある人が地域で自立した生活を送るためには、住まいの場、介護などのサービスとともに収入の確保、社会への参加の場作りなどが不可欠です。障害のある人の働きたいという願いを実現し、地域社会で生き生きと暮らしていけるよう、事業主の皆さんの障害者雇用への理解と支援をお願いします。法定雇用率が上がりました。企業に一定割合以上障害のある人の雇用を義務付けること、これが法定雇用率となります。昨年4月1日から引き上げられ、民間企業における法定雇用率は 2% に。障害のある人を雇用しなければならない企業の範囲は従業員数50人以上にそれぞれ変更されました。福祉作業所への協力を。障害のある人の就労には企業や事業所で働く一般就労のほか、福祉作業所で働く福祉的就労、就労移行支援や就労継続支援があります。これらの作業所では一般就労が困難な人が利用者として軽作業を行い、売上に応じた工賃仕事の提供や商品の購入、販売ルートの紹介などについて協力をお願いします。就労移行支援事業所、ジョブセンタークリット。雇用契約に基づく就労形態 A 型の就労継続支援事業所はワークワーク今里。雇用契約に基づかない就労形態 B 型の事業所は今里の里、国見の里、椿社業所、ジョブセンターピシャット、小麦の家、ニコニコ今里の6事業所です。雇用などに関する相談窓口は、雇用・就労支援機関として障害者就業生活支援センタールリ、電話 22-6600、 障害の全般的な相談窓口としては今里市役所福祉課、電話 23-2156。 また身体障害者相談員による相談は毎月第4木曜10時から3時まで市役所1階面接して行っています。以上、詳しいことは福祉課社会福祉係、電話 23-2156 へお尋ねください。27年度入園時の申し込みを受け付けます。保育園小規模保育事業所、必要な関係書類は保育園と福祉課にあります。勤務証明書などの必要書類を揃え、入園を希望する保育園事業所に直接申し込んでください。申し込み書の配布開始は10日から、受付申し込み期間は12月1日から12日まで、ただし土曜日曜は除きます。子ども子育て支援のための新しい制度が始まります。入園申し込みには保育の必要性の認定申請を行い、入園施設を決定します。来年4月から新たに小規模保育事業所が開設されます。事業所名は託児所子どもの森プー、ベビーシッターエンジェル保育所、小林保育所、ベビーランドお利口さんの4カ所です。 ひまり市立幼稚園。申込書及び関係書類は各幼稚園にありますので、入園を希望する幼稚園に直接申し込んでください。申し込み問い合わせ先、黒川幼稚園、電話 27-0609、 畑須東幼稚園、電話 25-0769 です。以上、詳しいことは福祉課子育て支援室、電話 23-2174 へお尋ねください。市民センターカルチャー講座受講者を募集します。体脂肪を燃やすための効果的な運動教室、来年1月9日から金曜日ごとに全部で4回、1時半から3時まで市民センタートレーニングルームで行います。受講料は2000円、申し込み期限は12月19日です。初心者絵手紙教室、受講料は2000円、申し込み期限は24日です。アメリカンフラワー教室、受講料は2000円、申し込み期限は12月19日。始めようヒップホップダンス、受講料2000円で、申し込み期限は12月19日です。詳しいことは市民センター電話 22-3911 へお尋ねください。市内20の飲食店で2014秋食の極み伊万里牛フェアが開催されています。12月14日までです。問い合わせ先、観光課伊万里ブランド係、電話 23-2110。 伊万里町中一番館開館3周年を記念して、伊万里市で初めてとなる鉄道をテーマにした伊万里町中鉄道展を開催します。8日9日の2日間、10時から5時まで、入場料は無料です。また9日には12時半から入場料無料の鉄道モノマネの元祖橋川新次ショーがあります。問い合わせ先、伊万里町中一番館、電話 25-9802。 市民に愛される広報伊万里を目指します。あなたの声を聞かせてください。広報誌を通じて、町とそこに住む人が共通の意識を持ち、お互いの信頼関係を築いていくためには、読者である皆さんの声が欠かせません。町のみんなで作る広報誌にたくさんのご意見ご感想をお待ちしています。募集期間は28日までです。問い合わせ先、情報広報課広報係、電話 23-4313。
インフォメーション伊万里を続けます。青年等就農計画制度が始まりました。26年度から農業経営基盤強化促進法に基づく新制度になり、新たに農業を始める人などが作成する青年等就農計画を市が認定し、重点的に支援を行おうとする制度です。この認定を受けた人は認定新規就農者といい、さまざまな支援を受けることができます。対象者は18歳以上45歳未満の青年と、特定の知識・技能を有する65歳未満の中高年齢者です。詳しいことは農業振興課農政企画係、電話 23-2557 へお尋ねください。9月23日市役所で開催された第19回伊万里リサイクルフェアで、環境美化功労者に対する表彰が行われ、個人2人と4つの団体を表彰しました。本社東京都の日本新電力株式会社が、黒川町の七つ島工業団地内に発電所を建設することに伴い、10月16日同社と佐賀県、伊万里市は3社による進出協定を締結しました。発電はパームヤシ柄を主な燃料とした国内最大級のバイオマス発電で、 発電規模はおよそ5万キロワット。燃料は伊万里港を利用して海外から輸入し、28年度中に発電を開始する予定です。東山城町浦河地が宝くじ助成金を活用して整備を進めていた放送設備が9月末に完成しました。これにより災害発生時や緊急時における的確な情報伝達が可能となり、地域住民の安全確保やコミュニティ活動の活性化が期待されます。問い合わせ先、障害学習課、電話 23-3186。 市長雑感、伊万里市長塚部義和。土木建築技術者。昭和47年、田中角栄の著書、日本列島改造論をむさぶるように読んだ記憶があります。かつて、官村だった滋賀県の栗東町が、名神高速道路の建築後、200以上の工場の進出により、新興工業地区へ一変したことや、さまざまな具体例を紹介しながら、高速道路や新幹線などの高速交通網の整備、工業の地方への再配置の必要性を説く内容でした。当時、高速道路の延長は 1900km に過ぎず、欧米並みの生活水準を目指すという観点からも建設を急がねばならない。この日本列島改造論はまさに道路行政の始まりであったと言われています。このような時代背景もあり、昭和40年代後半は日本の至る所で工事の土音が絶えず響いていました。中学時代、先生が砂漠を緑地化したらノーベル賞をもらえるぞと話されたことがきっかけで、私は土木系の学校に進学しました。世界をかける土木技術者になることを夢見ていた頃で、この本の出会いと時期が重なります。当時、企業が人材確保のために卒業予定者を早めに内定する青田買いがあっており、私も大学4年の5月には大手ゼネコンに就職が内定しました。土木建築工事に携わることに男の夢とロマンを感じる青年時代でした。しかし、あれから40年、社会インフラ整備を取り巻く状況が急変したことから、土木建築を志す若者が急減し、王子の就職率の高さは嘘のようになりました。成果が形として残る土木建築の仕事に携わることは技術者の幸せであり、それなりの誇りと自負があります。しかし、一方で、きつい、汚い、危険の産経が邪魔をしているのかもしれません。今年は景気の上向きで、久しぶりに就職戦線が活況を見せているようです。震災からの復興や老朽化する社会インフラの再整備も始まり、さらには東京オリンピックを控えて、一人でも多くの若者が土木建築の道に挑戦してくれることを願いたいものです。以上、市長雑感でした。
教育と文化です。4月22日に実施された平成26年度全国学力学習状況調査の結果が文部科学省により公表されました。調査結果については、市内の各小中学校において分析し、課題を明らかにして具体的な対応策を考え、全職員の共通理解の下で実践に移しています。今後も伊万里市として力を入れていきたいこと、分かる授業の展開、家庭学習の質と時間の向上、小中連携の活性化、詳しいことは学校教育課、電話 23-2185 までお尋ねください。みんなで考えよう、人権同和問題、コミュニケーションの大切さ。多くの修学旅行生が伊万里市を訪れていることをご存知ですか？伊万里グリーンツーリズム推進協議会では、毎年 春と秋、主に関西や関東の中学生、高校生を受け入れています。私も一会員として、昨年の春から民泊を始めました。ほとんどの子どもたちにとって、遠方の他人の家に泊まるのは初めての経験です。たまには挨拶や食事のマナーなどについて気になる点を注意することもあります。今、子どもたちのコミュニケーション力の低下が指摘されています。しかし、それは私たち大人の責任でもあります。私たち大人が率先して家庭や地域できちんと挨拶を交わすとともに、一日に一度はゆっくり話をする時間を持ちたいものです。10月12日、南畑町の熊根木上公民館で、愛宕権現神社秋祭り、熊根木風流がありました。道行きと舞台などで行う本風流からなり、昭和43年に県重要無形民俗文化財に指定されています。京都の文化財、史跡大河内鍋島窯跡その2、鍋島焼の始まり。関ヶ原の戦いで、鍋島家の当主勝重は豊臣側の西軍に参加しますが、徳川側の東軍に敗れてしまいます。勝重は徳川幕府に鍋島家を取り潰されないよう、長崎に輸入されていた中国製の磁器など珍しい品々を徳川将軍へ献上していました。しかし中国の王朝が明から清へと後退し、中国製の磁器などが長崎に輸入されなくなりました。この頃佐賀藩の有田では国産の磁器製品が生産されるようになっていました。そこで鍋島家は徳川将軍に献上するにふさわしい磁器を開発させ、その仕上がりが認められて鍋島焼の生産を開始したと言われています。鍋島焼は将軍家への献上などのための磁器であったため、その生産技術などが外部に漏れないように管理が徹底されていました。しかし当初の生産地であった有田は、民間磁器の生産や取引の増大に伴い、人の出入りが激しくなり、秘密保持が困難になりました。このため、1650年代に現在の大河内山に場所を移して、鍋島焼の生産を行うようになったと言われています。みんなの広場です。9月23日、生き生き健康づくりフェスタが市民センターで開催されました。今回はがん予防をテーマに、がん検診やがん予防料理の試食、浅木邦子さんの講演会などがありました。同じ日、第19回伊万里リサイクルフェアが市役所車庫前でありました。9月27日、秋の交通安全県民運動に合わせて、山城町浦の崎地区で桜保育園によるパレードが行われました。年長組の太鼓を先頭に、園児や保護者など約60人が保育園から浦の崎公民館までの約1キロを行進しました。10月5日、地元手作りのイベントで地域を活性化しようと、波多津漁港で波多津港まつりが開催されました。10月11日、伊万里鍋島焼協同組合による献上の儀が佐賀藩祖の祀られている佐賀市の松原神社佐賀神社で開催されました。これは鍋島を将軍家などへ献上していた先人の偉業に感謝するとともに、伝統技法を継承していくために平成元年から行われているものです。10月12日、市民との交流を通して ボランティア活動を啓発・推進しようと、市民センターでボランティア連絡協議会創立30周年記念第10回ボランティア祭りが開かれ、多くの家族連れなどでにぎわいました。10月16日、伊万里の海とカブトガニの未来を考えるチャリティーライブ伊万里未来が市民センターであり、市内外から約550人の観客が詰めかけました。
ほがらかページです。10月9日、国見台球技場で市老人クラブ連合会が主催してシルバー体育大会が開催されました。市内13町から会員約900人が参加、和やかな雰囲気の中で玉運び競争やじゃんけん競争など9種目で得点を競いました。伊万里市はめでたく100歳の誕生日を迎えられた2人の高齢者に記念の百寿メダルを贈呈しました。9月29日、漁港のねじめ三恵さん、まんじゅう作りが得意で辛抱強く前向きな性格とのこと、90歳頃まで草むしりなどよくされ、長生きの秘訣は何でもよく食べること。10月15日に東山城町の佐久島八重さん、まっすぐでしっかりした性格で習字や仏教に関する本を読むのが楽しみ、長生きの秘訣はひ孫や孫たちとの触れ合いを大切にすること、何でも好き嫌いなく食べることだそうです。みんなで広げよう食のまちづくりの輪、伊万里のレシピその8、石垣だご食育ワンポイント。さつまいも、豊富に含まれるビタミン C は加熱しても壊れにくく、シミ・そばかすの抑制や疲労回復に効果が期待できます。切り口から出る白い液体は食物繊維との相乗効果で便通を良くします。電子レンジで一気に加熱すると甘みが少なくなりますので、トースターなどでじっくり加熱することをおすすめします。甘みが増してさらに美味しくなりますよ。我が家のアルバム、大川町井出口の杉本健二さん、由美さんの三男ヘルホちゃん1歳7ヶ月、僕はボール遊びや絵本が好きなんだ、プラレールも大好きだよ、お兄ちゃんたちに線路をつなげてもらうととっても楽しいよ、大好きなカボチャやトマト、パンやカレーをたくさん食べてたくさん遊ばなくちゃ、お母さんから一言、好奇心旺盛、よく食べよく遊びよく寝てよく笑いよく泣き、元気に勉強もスポーツも頑張ってね。ほほえみさん、黒川町大黒川の元川ゆかりさん27歳、山のさなれクリニックに勤務し5年目になります。薬剤を扱うことも多いので、その取り扱いには特に慎重に確認を怠らないよう心がけています。好きな食べ物はチーズケーキが大好き、焼肉やお寿司も、休日は友達とよくランチに行きます。好きな男性のタイプは思いやりがあってフィーリングが合う人。四季の歌。秋の音返すから薄かまさとに、秋の音返すから薄かまさとに、伊万里ホトトギス会長尾勲さんの句です。 秋麗の空に平和と駆け見れば、流るる雲の一息に消す。秋麗の空に平和と駆け見れば、流るる雲の一息に消す。今里白露短歌会、中倉文江さんの短歌です。続いてスポーツです。9月20日聖霊中学校で伊万里市教育長杯第7回中学校ニュースポーツフェスティバルが開催されました。10月5日国見台球技場で第4回市民ペタンク大会、陸上競技場で第12回伊万里っ子キッズスポーツフェスティバルが開催されました。伊万里西松浦地区中学校駅伝競争大会が10月3日伊万里夢岬公園でありました。第46回市小学校陸上運動大会が10月11日国見台陸上競技場でありました。市政60周年記念事業市民体育祭が10月19日国見台陸上競技場で開催され、約1900人が参加しました。11月の市民スポーツの案内です。8日土曜環境ハイグラウンドゴルフ大会が8時半から国見台陸上競技場ほかで、9日日曜伊勢地区中学新人卓球大会が9時から国見台体育館で、23日祝日名村造船所杯グラウンドゴルフ大会が8時半から伊万里夢岬公園で、27日木曜地教会杯争奪ゲートボール大会が8時半から国見台球技場で、30日日曜市内一周駅伝競争大会が8時15分から、市剣道大会が9時から国見台武道館でそれぞれ予定されています。町民スポーツです。9日日曜、大川地町内一周駅伝大会が8時15分から、南畑町子ども会グラウンドゴルフ大会が8時半から南畑小学校で、大川町内一周駅伝大会が9時から、畑津町内一周駅伝競争大会が1時半から、16日日曜、牧島公民館祭り駅伝大会が9時半から、二里町民駅伝大会が1時から、東山城町民駅伝競争大会が9時から、23日祝日、山城町民バレーボール大会が8時半から山城東小学校で、24日休日、伊万里地区グラウンドゴルフ大会が8時半から京成中学校でそれぞれ予定されています。
次は暮らしのチャンネル。まずはお知らせ。海洋深層水利用学会全国大会2014伊万里大会が開催されることに伴い、海洋深層水を利活用した商品開発や海洋温度差発電に関する講演会を19日水曜6時半から市民センターで開催します。講演1は佐賀から海洋深層水事業へ、株式会社 DHC 海洋深層水研究所長山田勝久氏。演題2は伊万里が育んだ海洋エネルギーの現状と展望。講師は佐賀大学海洋エネルギー研究センター副所長の池上康之氏。問い合わせ先、企画政策課企画係、電話は 23-2124。 17日から全国一斉
女性の人権ホットライン強化週間です。女性をめぐる人権問題について相談に応じます。相談担当者は人権擁護委員と法務局職員。相談電話番号は0570-070-810。問い合わせ先、佐賀地方法務局人権擁護課、電話0952-26-2195。性的少数者の現状や国内外の動きなどを紹介し、支援について考える研究会が25日、市役所大会議室で開催されます。問い合わせ先、男女共同まちづくり課、まちづくり推進係、電話23-2115。11日から17日は税を考える週間です。問い合わせ先、税務課市民税係、電話23-2148。11月は子ども・若者育成支援協調月間です。26年度の重点事項、子ども・若者の社会的自立支援の促進、生活習慣の見直しと家庭への支援、児童虐待の予防と対応、子ども・若者を犯罪や有害環境などから守るための取り組みの推進。問い合わせ先、青少年センター、電話23-2658。子育て支援センターに遊びに来ませんか。つくしんぼランドは19日水曜10時から市民図書館で。11月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会は26日水曜11時から子育て支援センターポッポで。いずれも申し込みが必要です。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話23-5197。市民音楽祭が12月7日日曜市民センターであります。出演団体は楽器演奏と合唱で16団体です。問い合わせ先、市民音楽祭実行委員会事務局、電話22-1262。臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金の申請期限は12月26日です。期限を過ぎた場合、給付金は支給されません。問い合わせ先、福祉課福祉総務係子育て支援室、専用ダイヤル、電話23-1133。佐賀県木こり選手権が22日にあります。伊万里では丸太切り競争が山城町クスクであります。問い合わせ先、唐津農林事務所林務課、電話0955-73-9348。27年の裁判員候補者名簿に登録された人に裁判員に選ばれる可能性があることを事前に連絡するため、名簿記載通知と調査票を11月中旬に発送します。問い合わせ先、佐賀地方裁判所裁判員係、電話0952-23-3161。ゴーゴー伊万里スポーツ、スポーツは力、健康は宝。体力づくり豆知識、体力づくりに欠かせない4つの方法。定期的な運動を習慣づける、理想的な食生活を送る、日頃から主食や主菜、副食をバランスよくとりましょう、良質で適切な睡眠をとる、睡眠不足は集中力や免疫力、ストレスへの耐性を低下させます。安定した睡眠量を確保しましょう。適度に休息をとる。問い合わせ先、体育保健課、電話23-3187。毎週火曜日、市役所では午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策、 照明器具を買い替えるときは省エネ型を選びましょう。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 次は募集です。佐賀県農業公社の農地中間管理事業を活用し、農地の借り入れ希望者を募集します。問い合わせ先、市農業委員会事務局、電話 23-2502。 身近な独身者、親類や同僚などの婚活を応援したい人にノウハウを伝授する婚活応援講座第1回は22日土曜7時から市民センターであります。テーマは最近の結婚事情と独身者の結婚観男性編で、講師は NPO 法人花婿学校の代表大橋清春氏です。婚活モテ男講座と秋のスイーツパーティーは23日にあります。募集期限は12日。いずれも問い合わせは市婚活応援推進協議会、電話 23-2950 です。海外研修の参加者を募集します。参加負担金は1人10万円。応募期限は12月5日。問い合わせ先、男女共同まちづくり課地域の元気推進係、電話 23-2115。 佐賀県がん患者家族集いの会が29日土曜1時から市民センターであります。参加料は1人800円。応募期限は21日。問い合わせ先、公益財団法人佐賀県総合保険協会、電話 0952-27-4666。 6ヶ月コースの職業訓練受講生を募集します。募集期限は12月2日。問い合わせ先、ポリテクセンター佐賀、電話 0952-26-9516。 11月の行事予定、市民センター、市文化祭合同芸能発表会が9日日曜10時から、市政60周年記念事業俳句王国が行くの公開録画が15日土曜1時半から、市政60周年記念事業宝くじふるさとワクワク劇場 in 伊万里の公開オーディションが16日日曜2時から、海洋深層水2014伊万里大会が20日木曜と21日金曜9時から、市民会館カラオケ三本椿決勝大会が8日土曜10時から、市小学校音楽会が12日水曜2時から、市政60周年記念事業宝くじふるさとワクワク劇場 in 伊万里が30日日曜2時から、市民図書館名画上映会は図書館ホールで16日日曜2時半から、子どもミニ上映会は上り釜のお部屋で16日日曜2時半から、それぞれ予定されています。11月の休館日、10日、17日、23日、24日、27日です。11月の市民相談、法律相談は第2と第4水曜10時から3時まで、司法書士相談は第1木曜10時から正午まで、公証人相談は第3木曜10時から3時まで、いずれも予約が必要です。予約の電話は 23-2133 です。人権相談は第1と第3火曜10時から正午まで、消費生活相談は毎週月曜から金曜の祝日は除きます。時間は10時から4時まで、ただし正午から午後1時を除きます。行政相談は第3金曜9時から正午まで、不動産相談は第2木曜10時から3時まで、いずれも開設場所は市民相談コーナー、問い合わせ先は両方広報課市民サービス係、電話 23-2133、予約制のファイナンシャルプランナーによる家計相談は毎週金曜、ただし祝日は除きます。9時から4時まで。開設場所は税務課。問い合わせ先税務課 23-2152。 予約制の年金相談は毎週金曜、祝日は除きます。9時半から3時半まで。面接室で。問い合わせ先唐津年金事務所。電話 0955-72-5161。 新商社相談第4木曜10時から3時まで。面接室で。心の健康相談は月曜から金曜、ただし水曜は除きます。9時から3時半まで。開設場所は福祉課、社会福祉係。いずれも問い合わせ先は福祉課、社会福祉係。電話 23-2156。 女性相談毎週月曜と水曜9時から4時まで。面接相談は予約が必要です。電話番号 22-6763。 一人で悩まずご相談ください。消費者啓発パネル展を10日から21日まで市役所1階市民ロビーで開催します。問い合わせ先情報広報課市民サービス係。電話 23-2133。 これで暮らしのチャンネルを終わります。第15回市民所蔵品展偉人森永太一郎が9月21日から11月16日まで市歴史民俗資料館で開催されています。9月28日には森永太一郎調査委員会委員長で市郷土研究会副会長の松尾清さんが森永太一郎王が伊万里に残したものと題して記念講演を行いました。他にもアイデアお菓子コンクールや親子マシュマロ作り教室などもありました。10月1日現在の人の動き。男 27,286 人、女 29,708 人、合わせて 56,994 人で前月と同じです。世帯数は 22,697 世帯で前月より24世帯増えています。これで広報伊万里11月号を終わります。秋が深まって物悲しい気分に。でも私の場合は食欲の秋、困ってしまいます。朝晩冷えてきましたね。どうぞお風邪など召されないようお気をつけください。では来月号まで、ごきげんよう。